皆さんこんにちは。ジャパンファーストラジオでございます。今週は石川県本部から浦川がお送りいたします。よろしくお願いいたします。
このやるせない世の中で何を思って生きよう。
この放送は日本第一と北信越の提供でお送りいたします。お盆も終了しまして、8月も中盤から後半にかけてというところですね。今年も昨年に引き続き例年とは違ったお盆を過ごしたという方多かったのではないでしょうか。まあ来年はどうなるんですかね。できれば家族で過ごしたいものですけども、武漢肺炎次第ですか。まあ我々石川県本部の石川県もまん延防止地域に指定されておりまして、これが8月31日までになっております。まあ日本海側ではもう石川県が唯一の指定地域ということで、まあ石川県内は全く楽しめない夏になってしまいましたね。もうただただ暑いだけという感じでございます。で、石川県内、だけでもですね、花火大会はもう軒並み中止でございました。大きいとこで言えば北国花火の川北大会とか北国花火金沢大会なんていうところももう全然もう中止になっておりますし、まあ能登地方を見てみるとモントレージャズフェスティバル in 能登っていう、まあこれ七尾市の和倉温泉で毎年開催されてきたジャズコンサートなんですけども、こちらも2年連続で中止でございます。で、加賀地方を見てみますと、これ来月なんですけども、9月の20日予定しておりました小松基地、自衛隊の小松基地の航空祭が、中止が決定しております。こちらはね、ブルーインパルスが来たりするような、お祭りなんですけども、全国から何万人という人がね来るような大規模なお祭りなんですけども、こちらも中止ということです。で、これからね夏の終わりから秋にかけてというか秋に入ると、まあ能登地方では毎週ねどこかで何かしらのお祭りが開催される時期に突入するんでございますが、こちらも軒並み中止が相次いでおりますので、もしイベント参加される予定がある方は、必ず事前にホームページとかでチェックしていってください。行ったけども中止でしたっていう可能性がね、多々ありますので、事前にチェックしてからお出かけするようお願いいたします。で、そんな中でもですね、まだ中止の発表がないのが、金沢マラソンですね。こちらは10月31日開催予定なんですけども、まあこれからどうなるかはわかりませんけども、金沢マラソンだけやるっていうのもおかしな話ですよね。オリンピック同様、こちらもスポンサーが強いんでしょうかね。今のところ中止の発表がないので、開催に向けて動いているという話でございます。で、ちなみにですけども、10月31日といえば、日本第一党の新潟県本部からも、立候補者を擁立しております。新潟県上越市の市議会議員補欠選挙の投票日でございます。で、さらには10月31日は、ハロウィンの日でございまして、私、浦川と、鬼滅の刃の音柱、宇髄天元の誕生日でもございます。鬼滅の刃といえば、遊郭編の放送が決定しましたね。まだ正確な放送開始日はアナウンスがないみたいなんですけども、10月あたりじゃないでしょうか。今回は、宇髄天元を中心に物語が進んでいくんですけども、物語全体で見たときに非常に重要なターニングポイントがいくつも出てきますし、 物語の展開自体が非常に早いので面白いですよね。で、今回も遊郭編が近づくと、またこれパユクが騒ぎ出すんですけども、実際に遊郭編を読んでなく騒ぐパユクがほとんどだと思いますので、パユクの皆様は一度原作を読んでから騒ぐようにしてくださいね。まあ確かに物語の舞台は遊郭なんですけども、ほとんどストーリーに関係ありませんし、皆様の期待するようなシーンは1ミリも出てきませんのでご安心ください。で、見どころとしては、ダキが可愛いですよね。で、宇髄天元はものすごい男前なので、宇髄天元とダキの美男美女対決っていうところが一つの見どころでもあります。あとはですね、宇髄天元と前回の映画の無限列車編で大活躍した煉獄杏寿郎を対比させながら見るのも面白い見方かなとも思います。夏休みということで、私たちの小学生の頃の夏休みを振り返ってみたいと思います。で、ジャパンファーストレディオのリスナーの皆さんは、ほとんどの方が昭和生まれだと思いますので、昭和の頃の夏休みを振り返ってみたいと思います。で、ちなみに私は昭和50年代生まれですので、小学生の途中から平成に変わったというような年代でございました。で、夏休みの1日の始まりはラジオ体操でしたね。これ地方によっても違うのかもしれませんが、私のところでは6時30分からラジオ体操をやっておりました。で、これ夏休み中、期間中、毎日でしたね。ですから、雨の日はちょっとどうやってたのか忘れましたけど、もしかしたらハンコだけもらって帰ってたのかもしれませんね。で、ちなみに、ラジオ体操に出席すると、カードにハンコがもらえるっていう仕組みでした。6年生が押してくれてましたね。ですから、行った日とサボった日が、もう一目瞭然でございました。あとは大人なんてラジオ体操で見かけたことなかったですから、すべて子供たちだけでやってたんですね。今はどうなんでしょうか？大人はやっぱりついていくんですかね。で、私のとこの地域は、今年は武漢肺炎で小学生のラジオ体操はすべて中止だそうです。で、午前中はですね、10時までだったかな。もうなぜかね、外出禁止でしたね。これも夏休み特別ルールでしたけども、その間に朝ごはんを食べて、宿題しなさいよっていう時間だったんでしょうね。で、子供たちだけで、こう、出歩いてもいい、外出してもいい範囲っていうのも、夏休み特別ルールで決まってましたね。で、石川県では、校歌、って言うんですけども、これ通っている学校の通学地域のことなんですけども、これ一般的には何て呼ぶんでしょうか。校区ですかね。まあ意味は一緒なんですけども、何々校か何々校かとかっていう普通に会話でしますけども、字は学校の校に上下、上下の下下っていう字を書いて、こうかって言いますね。何々こうかって言います。これコンピューターでこうかって変換しても出てこないんですけどもね。夏休み期間中は校歌外には子供たちだけでは行ってはいけませんっていうルールがありました。まああまり遠くに行ってはいけないっていう意味なんでしょうけど、まあ子供ですからね、行ってはいけないって言われれば、もちろん余計に行きたくなるのはまあ、皆さん同じだと思います。で、昼からはですね、昼ご飯を食べてからは、学校のプールに行くのが定番でしたね。で、我々子供の頃、まあ、昭和の後半から平成にかけては、もう今ほど夏といっても暑くありませんでしたので、まあ歩いて行ったり、まあ自転車でも行ってましたね。で、当時はもうこの熱中症なんていう言葉自体がなかったですから、まあ、日射病なんて言ってましたね。で、日射病になるのは、まあ、ほんまに、気合が足りないからだ、と というふうに言われてた時代でございました。でもちろん運動中には水分を取ってはいけないというのが当たり前の時代でしたね。まあですからプールの行き帰りとかにもう水分なんて一切取らなかったですし、まあそもそもなんですけど、水筒とかペットボトルなんて持ち歩く習慣がですね、なかったですよね。そんなの持って歩いてる人なんていましたかね。世の中に誰もいなかったような気もしますけどね。まあ基本的にはもう持っていないですよね。で、まあさすがにまあ水筒はありましたけども、ペットボトルっていうよりも、まあジュースなんかは瓶とか缶に入ってる時代でしたからね。まあ今思えば懐かしいんですけども、昭和時代のプルタブなんてありましたね。今の小学生たちはあれをあげることできるんでしょうか。ね。で、まあ、プールも楽しかったんですけども、プールの監視員っていうのは、まあ、今思えばかなりいい加減でしたね。で、基本的には私たちのところは PTA が順番に当番で監視員やってたんですけども、まあ携帯電話が普及する前の時代だったんで、普通に日陰で本読んでたり、まあ、ひどい時には監視員が普通にほんまに昼寝とかしてましたよね。で、監視員なんですけども、基本的にはプールなんか全く見てないので、仮にプールで溺れてる子とかがいても、これ絶対に気づかないですよね。で、そもそもなんですけど、プールの監視員なんですけども、水着とか着てないので、飛び込んで溺れてる子助けるとか、そういうのはもう無理でしたね、今思えば。でも当時はそれが当たり前だったんで、何も疑問に思いませんでしたけどね。で、あとは、8月6日と9日ですか。これ我々子供の頃は、毎年登校日でしたよね。で、学校で、広島と長崎の、原爆の話を先生から聞く日でございました。で、私のとこの先生は、そこまで自虐視観満載の話はしてなかったんですけども、まあそれでも原爆投下直後の街の写真なんていう、こうえげつなやつ、グロテスクなやつは見せられておりました。まあ今やるともうなんか大問題になりそうなんですけども、まあそこで、まあ、戦争イコール悪というね、戦争せあ洗脳ですね、戦争イコール悪という洗脳をさせられてましたね。まあそういうふうに最終的にはこういう原爆投下の写真見せられて、戦争っていうのはこういうことになるんだぞというふうにまあ教えられておりました。で、そこで日本人が一方的に悪いと。で、日本人が支那とか朝鮮に侵略して植民地にしたということを教わるわけなんですけども、この洗脳解けるまでかなりの時間が私の場合ですけどもかかっております。まあ大人になるまで、少なくともね、大人になるまではずっとそうやって思い込んで成長してきましたし、まあいつ何がきっかけで洗脳が解けたかっていうのは私自身はちょっと覚えてないんですけども、今思えば180度違うことを思いながら中学高校とこう学校行ってたようなと言ってましたね。ですからもう教育っていうのはもう本当に大事だなとつくづく思います。で、私の地区では8月6日も9日も今年は登校日ではなかったみたいです。今年はというか、最近はずっと登校日じゃないみたいですね。まあ、これはね、地方によっても事情違うと思いますけども、金沢市内では6日も9日も登校している小学生というのは見かけませんでした。ちょっと寂しいかなという気もしますけども、いつからそうなったんでしょうか。はい、では今週はこの辺で終了にしたいと思います。 最後まで、聞いてくださってありがとうございます。北信越よりジャパンファースト。それでは次回まで、さようなら。